人の人生、私たちに何の関係があるのか。話、池宮義弘。
皆さんおはようございます。それではですね、今日今朝また皆様とご一緒にですね、今日はキリストの人生について、この学んでみたいと思います。どういうことかというと、この一体このキリストの人生というのは私たちと何の関係があるのか、我々がこれを学んで何の得があるのかということですよね。そういうことが少しでも分かればいいかなと思います。前回までですね、ずっと1888年のメッセージをずっとこう、紹介してきました。実質的にはこれもその中の一部で、その続きと考えてもらってもいいと思うんですが、A.T. ジョーンズ、そしてワゴナーのですね、メッセージの中で最も紹介されているのが信仰による義人というメッセージで、皆さんよくご存知だと思うんですね。ですけれども、その他にもですね、彼らはいろいろそのメッセージを語っておりました。で、その中で、このキリストの人生というですね、こと、そしてその他にも、完全、そしてそれから福音について、 そして聖女の清めなどがですね語られていたんですね。で、今朝はですね、このキリストの人生についてちょっと考えてみたいと思いました。はい、まず最初にですね、ヘブル書3の3章1節にこのように書かれております。そこで天の召しに預かっている聖なる兄弟たちよ、あなた方は私たちが告白する信仰の使者、また大祭司なるイエスを思い見るべきであると書かれています。ここにですね、私たちがしなければならない最も重要なことが書かれているっていうんですね。で、それがこの信仰の使者、また大祭司なるイエスを思い見るべきであるということです。で、我々はこのイエス様という方をどういうふうに見ておられるかということですね。で、これをこの聖句は強調して、このお方を学びなさいと、見ていなさいと、どういうお方なのか知りなさいと教えてくれています。そしてこの聖書のこの命令通りにですね、思い見るべきであるって書いてありますよね。このことを書かれている通りに実行するならば、人は変えられていくっていうんです。キリストがどんなお方であるのか、真の姿をですね、理知的に思い見るならば、その人は完全なクリスチャンに作り変えられていくっていうんですね。なぜならば、眺めることによって我々は変えられていくからであります。スタディバイブルの中にですね、キリストの品性を眺めることによってあなたは彼に似たものへと変えられる、キリストの恵みだけがあなたの心を変えることができる、そうすればあなたは主イエスの御形を反映するのである、と書かれています。ここにですね、イエス・キリストをですね、大祭司なるイエス・キリストを思い見るべきである、眺めるべきであると、言われていますので、そのイエス様はどのような方であったのかをですね、一緒に見ていけたらなと思います。まず、人となられたキリストはどのような性質を取られたのでしょうかということなんですね。このことに関してはもう昔からですね、いろいろ語られていると思うんですが、でこれをですね、ジョーンズとワゴナーはどういうふうに理解し、どういうふうにこのメッセージを解いていったのか、その文章がですね、残っているものをちょっと拾ったものをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。これ A.T. ジョーンズですね、が、キリストを身近なお方としてできるだけ感じさせないようにするのが人類に対するサタンの昔からの作戦でした。たとえクリスチャンであっても、彼らのキリストに対する親近感が少なければ少ないだけサタンは満足するのです。なぜそんなことを言ってるかというと、イエス・キリストは清いお方、我々は罪深い、ここの間には隔たりがあるというね、考え方、これはサタンが最も喜ぶことだって言いたいんですね。そうじゃないって、身近なお方であることを感じてほしいっていうんですね。そうですね、このワゴナー、牧師にですね、対して2つの質問が、来たそうです。そのことに関してちょっと見てみますが、まず1つ目の質問が、諸女マリアから生まれた聖なるキリストは罪によって堕落した肉体を取られたのでしょうかという質問、こういうことよく聞きますよね。これ神学論争にもなってしまうことだと思いますけれども、イエス様はこのマリアから生まれてきた時にですね、罪によって堕落した肉体を取られたんですか、どうなんですかっていう質問ですね。で、もう一つは、その肉体は我々の肉体がそうであるように悪への傾向があったのでしょうかという質問です。簡単な質問じゃないですけどね、そういう質問が来ていたそうです。それに対して、ワグナーはこんなふうに答えてますね。私も他の人々と同じように一生懸命主に仕えようと試みましたが、失意のうちにその努力を中断し、無理だ、私にはできないと独白 せざるを得ませんでした。それは私自身の弱さを思い知らされたからで、私の目に正しく思える人々や聖書に出てくるかつての聖人たちは私とは違っていたから、 正しいことができたのだとしか思えませんでした。私は多くの残念な経験を通して、自分には悪を行うことしかできないのを知りました。ここで一つ質問したいと思いますが、もしイエス・キリストのこの地上での生活が単なる演技に過ぎなかったとしたら、どこに望みがあるでしょう。彼は罪は犯されなかったが、我々と同じように試みられたとあります。一晩中祈られたとも書いてあります。あまりの苦悩に血のような汗がその顔から滴り落ちたともあります。しかし、もしこれらが見せかけで演技だったとすれば、もしそれらの戦いが本物ではなく、彼は誘惑を何も感じておらず、単に祈る真似をしていただけなら、これらは私にとって何の益があるというのでしょうか。しかし、決して私が耐えること、ことのできない経験を耐え、一生かかっても私自身の力では勝利できないことに勝利されたお方がおられる。私個人のどんな誘惑よりも激しい誘惑を経験され、あらゆる点において私と同じでありながら、かえって私より困難な境遇に置かれ、肉体を通してサタンが仕掛けるすべての攻撃にさらされ、なおかつ罪を犯されなかったお方がおられること、おられるからこそ、私は心から喜ぶことができるのです。まあ、回収はこれを聞いてたんですね。アーメンと言ったということですね。で、このワゴナーの主張ですけれども、3つにまとめるとこういうふうな主張です。キリストは我々のように試みられた。彼の祈りは必要に迫ってのものであった。彼は我々とあらゆる点において同じになられたが、罪を犯されなかった。彼は肉体を通してサタンが仕掛けるすべての攻撃を感じられた。見せかけではないということで、本物の試練であったということですよね。そして罪を犯さなかった。そして二つ目に、それでもキリストは罪を知らないお方で、堕落した肉体において完全な義を表した。三番目、キリストを信じる者は彼らをも罪を犯すことから救い出される力を体験する。我々にとって一番この大事なのは3番目でしょうかね。まあもちろん全て大事なんですけど、結局イエス・キリストを信じたらどうなるのかということ、ここに言われているのは、信じる者は罪を犯すことから救い出される力を体験すると書いてあります。まあこの時々このキリストの性質のことに関して議論が起こります。イエス様がお生まれになった時に、このアダムが罪を犯す前の、つまり清い状態の罪のない状態の性質を取られたのか、それとも罪を犯した後の堕落した汚れた肉体、状態を取られたのかということがいつも議論になるんですね。ですけれども、ここでですね、ワゴナーはですね、キリストが堕落していない性質を取られたというのはカトリックの教えであると言っています。つまりアダムが罪を犯す前の清い状態を取られたというのは、これはカトリックから来てるんだと主張してるんですね。はい。キリストは堕落した肉体を取られたのでしょうか。皆さんはローマカトリックの無限罪解体という教理をお聞きになったことがおありでしょうか。それが何かをご存知ですか。それをイエス・キリストが罪なくして生まれたことだと思っている人もいるようですが、そうではありません。無限罪解体というのは、イエスの母マリアが罪なくして生まれたという教えなのです。イエス様が罪なく生まれたということじゃなくて、その母マリアが罪なく生まれたという教えですと言っています。なぜそうする必要があるのでしょう。上辺はキリストを高めるように見えるこの説は、実はイエスと人類の間に越えられない淵を設けようとする悪魔の仕業です。つまりイエス様は清いお方だから、あなた方と同じではないと、あなた方は罪深くて この世にあっては罪を犯し続けると、罪が清まって完全なものになるということはこの世ではありえないということを言いたいんですね。その教えに導くための教えだと言うんですね、この無限罪解体という考え方は。だからこれは悪魔の仕業なんだと主張しています。まあ、私たちもですね、おのおのローマ教会を、まあ、本当にこの考え方から、ね、脱しているかどうか、知る必要があります。イエス様の肉体が清いもので我々と同じではない、つまり我々は堕落した肉体のものですね、汚れたものです。だから同じではないという考えは必然的にですね、処女マリアの無限罪解体説に導くことになってしまうということに気がついてくださいと、こう訴えています。イエス様が我々と異なり、その肉が何の葛藤もない、そして堕落していない肉体だったとするならば、どうしてもこのローマカトリックの無限罪解体という、教理がですね、必要になってくるんだそうです。そうじゃないと辻褄が合わなくなってしまうんですね。しかしそこでとどまらない。マリアが罪なくして生まれたからには、その母も罪のない肉体を持っていたに違いないと考えるしかないんですね。で、そうなってくるとそこでもとどまらず、その母は、そのまた母はとずっとこの繰り上がってですね、元に戻ってアダムはということになるんですが、アダムは罪がなかったということになっちゃうんですね。この教えはそのようなところに行ってしまう。この無限罪解体という説はそのような教えになってしまうというわけですね。ワグナーはですね、キリストは肉体において試みられました、主は肉において苦しまれました、しかしその思いは一度も罪に屈することがなかったのです。主は肉において神の御旨を完成し、どんな人間でも、どんなに堕落した肉体を持っていても、神の御旨を成し遂げることができるのを証明されました。皆さんの体、私の体、すべての肉体ですかね、肉体はキリストによって神の御旨がなされるように神が作られたのです。すいません、漢字が違ってますが、肉体ですね、すべての肉体はキリストによって神の御旨がなされるように神が作られたって言ってますね。そういう主張をしております。そして実はキリストの模範、つまりイエス様はこの地上に来られた時、いわゆる堕落した、まあ、当時、アダムから数えると4000年というこの遺伝の法則によって弱められ汚れた、あるいは何て言いましょうかね、この堕落した肉体を取って生まれてきたんですが、この模範は、でそれでありながら罪を犯さなかったという模範ですけれどもね、その模範は生きて主を迎える人たちのために特に用意された教えであるって言うんですね。メッセージだって、まあ、当然全ての人に必要なメッセージなんですけれども、特に生きて主を迎える人たちのためのメッセージであると言ってます。見てみたいと思いますが、神は自分の力がどんなに罪深いものでも救い出し、堕落した肉体において完全な生涯を送らせることができることを世に示されます。その後初めて神は人間の弱さを取り除き、人間の住む環境を作り変えてくださるのです。まずあなたたち清くなってごらん、そしたら助けてあげましょうではなかった。まず自分が人間になられて人として地上を歩んだ時に、自分の神としての力ではなく天の神の力、父なる神様から力を受けて、それによって罪に勝利する人生を送られたという模範をまず残されて、勝利して、そして初めて神様はですね、人間の弱さを取り除くことができるようになったっていうんですね。そしてその人間の住む環境を作り変えてくださったわけです。しかしまずこの奇跡が堕落した人類のうちに表されねばなりません。それも単にイエス・キリストという一人のお方だけでなく、彼に従う何千という人々のうちに現れるので、現れるのです。 時折見られる幾人かのケースというのではなく、キリストの完全が教会全体を通して世に示されるのであり、これが人類に生か死かの選択を迫る最後の働きとなるのです。でこれは黙示録18章で神の栄光が全地に満ちる、ね、光景が書かれています。この栄光というのは一体何なのかというと、当然神の栄光でもありますが、その神の栄光によって変えられた人々が全地に満ちるわけですよね。それが黙示録18章で語られているんだと思うんです。ここに書かれている、これが人類に生か死かの選択を迫る最後の働きとなる。この時にイエス様を受け入れて清められていく人たちが現れてきてですね、全地が明るくなるわけです。そういうことをですね教えているんだろうなと思います。主は罪のうちに生まれた子供を、あるいは姦淫によって生まれたものでさえ神の民の王子の列に加えることがおできになります。主はご自分の系図を隠されないことによってそれを明らかにされました。我々は罪の傾向、体質的傾向ですかね、を受け継ぎ、罪の性質を持って生まれたことを嘆き、それに勝利できないことを思って失望しかけていました。しかしイエス・キリストは肉によればダビデの子孫であり、罪深い者たちを兄弟と呼ぶことを恥とされません。家系図って言いますかね、イエス様の系図を見ると、遊女ラハブとか、違法の偶像礼拝の地に住んでいたルツだったりとか、ルーツを見ればそれ出てくるわけです。でその地を受け継いで生まれてきているイエス様ですよね。そのお方が一つも罪を犯さなかったという人生、これは我々のためなんですね。ですから我々の受け継いだ性質がどのようなものであれ、聖霊の力は肉体の力にはるかに勝っているので、それまでの肉の支配を完全に覆し、我々を神の性質に預かるものとしてくださいます。すごいことですね。もう一回言いますよ。聖霊の力は肉体の力にはるかに勝っている、この黄色いところですね、ので、それまでの肉の支配を完全に覆し、我々を神の性質に預かるものとしてくださいますって言うんですね。これ神と人との結合です。人生と神性がですね一つになった時にこれが実現するわけですね。ところがこれ我々にとっておもう本当に素晴らしい福音だと思います。我々がどうしようもないこのいわゆるこう遺伝の法則によって我々は縛られてます。犯したくなくても犯してしまう弱さがあります。でもそれも全部ひっくり返して清いものにしてあげるっていうんです。その力をあなた方に与えようとおっしゃってます。これが福音ですよね。ところがこのメッセージが語られた時、残念ながら総理をはじめとする当時の世界総会をこれを受け入れなかったっていうんですね。非常に残念なことです。聖書もこの思想をですね後押ししております。ローマ8:3、すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためであると書いてありますね。そしてもう一つ、フィリピ2:6から、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。まあ、これらの聖句はですね、キリストが、ご自分の上に人間の性質を取られたということと、その結果死ぬべき存在となられたということを示しています。ですから主がこの世に来られた目的は死ぬことであった。 罪を犯した人類のために身代わりとなって死ぬことであったということですね。まあイエス様は当然イエス様が罪人であったという話をしているわけではなくて、罪を負って死んでいったんですよね、当然の話なんですが、ヘブル書にですね、こういうふうに書いてますね。2章16節から、確かに彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられたと書かれています。まあ、これは口語訳なんですが、下にですね、近定訳をちょっと入れてみましたが、ちょっと読んでみます。彼は天使たちの性質を取られたのではなく、アブラハムの子孫を取られたのですというふうに訳されています。つまりイエス様は清い肉体を天使のようなね、そういう立場で来られたんではなくて、罪深いアブラハムの子孫として生まれてきたということです。そういう肉体を持って、弱さを持って生まれてきたということをこの聖句は言い表しています。17節、そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。このあらゆる点というのをどこまで見たらいいかということはあるんですが、この我々の地上の罪深い、人間と同じ肉体、弱い肉体を負って生まれてきたということがわかります。はい、これはですね、実はこの当時の指導者たちがこのことを受け入れなかったという話の中 でそれが本当にそうだったかどうかということがここでわかります。キリストの先祖についての記録を読み、彼らとて我々と同じ弱さや、欲望を持っていたのを知るなら、どんな人間も自分の罪に関して遺伝のせいにすることはできない のが明らかです。もしキリストがあらゆる点においてその兄弟と同じになられたの でなければ、彼の罪なき生涯は我々にとって何の慰めにもなりません。我々はそれに驚嘆し、感心するかもしれませんが、同時に自分に全く失望するでしょう。次ですねあなたは主が十字架上で大いなる犠牲として世の罪を自ら負われたことに、我々世界総会とレビアンドヘラルドの指導者は同意するが、主の罪の呪い、ごめんなさい、主は罪の呪いのもとに生まれたのではない、主が律法の呪いのもとに生まれたなどというのは異端神学も甚だしいと言われました。だからイエス様が、いわゆる罪の呪いのもとっていうのは、アダムが罪を犯して以来、その呪いのもとに生まれてきたのが我々人類ですね。その家系で生まれてきたイエス様は罪の呪いのもとにはないという考え方だったわけですね、当時は。で、ジョンスとワグナーがですね、イエス様はこの世の罪に、よって堕落した肉体性質をとイエス様は取られたんだと言ったことに対して同意できなかったんですね、当時は。まあ、これはごめんなさい、ちょっと戻しますね。この異端神学だと言われたようなんですけども、まあ、それに対して神学的に異端であろうと聖書が確かにそう言っているのです。あなたは主が生涯中に一度も罪を犯さなかったから律法の呪いのもとに生まれたはずがないとお考えのようですが、しかし同時に十字架上では主は律法の呪いのもとにあったと同意なさる。どうですか皆さん、イエス様は罪の呪いのによって亡くなっていったんですか。それでは主は十字架上で罪を犯されたのですが、イエス様は犯してませんね。イエス様は犯してません。そんなはずはありません。では主が ご生涯のある時点、このある時点というのは十字架上のことですけども、十字架上で罪を犯すことなしに律法の呪いのもとにあったとすれば、それ以外の時にも律法の呪いのもとにありながら罪を犯さずにいたというのは可能ではないでしょうか。どのようにして神が肉体に、しかも罪深い堕落した肉体に宿ることができたのか、私には理解できません。ただそうすることなしに主は人類の救い主とはなれなかったという聖書の言葉を受け入れるまでのことですとワグナーは言っているわけです。もう一つ見てみましょう。キリストが死を味わうために人間のようになられたのだとすれば、それは堕落した人間のようになられたのだということは、少し考えれば誰にでもわかることです。なぜなら死を起こす者は罪以外の何者でもないからです。主が我々の咎を全て負われなかったなら、死の力がキリストに及ぶことはなかったでしょう。しかもキリストの取られた肉体は罪なきものではなく、罪深いものの肉体であり、その肉には堕落した人類に共通した全ての弱さ、罪深い性行、本質的傾向があったということは聖句に明らかです。イエスは一晩中父に祈られました。持って生まれた肉の弱さを通して敵に苦しめられるということを主が知らなかったとすれば、何のためにそんなことをされたのでしょう。ある方々はここまでこの記事を読みながら、我々がイエスの品性を罪人と同じレベルに引き下げていると取られるかもしれません。でもそうではなく、ご自分が最も厳しい逆境にあって保たれたそのシミのない純潔に我々を引き上げるため、自ら罪人のレベルまで下ってこられた救い主の力を我々は強調しているのです。彼の生涯中、戦いは続きました。肉体は敵の及ぼす力によって罪を犯しそうになりますが、主の天来の性質は罪の欲求を一瞬たりとももてあそぶことなく、その天来の力は一瞬たりとも妥協されなかったのです。ちょっと微妙な表現ですね。罪の傾向があったなかったっていうことを言うときに、何を前提として何について言ってるかということをはっきりさせとかないと混乱してしまいます。イエス様は罪がなかった、つまり罪を選ぶことは一つもなかったんですね。だけれども、そのいわゆる誘惑、罪を犯しそうになるというその弱さというものは持っていたっていうんです。でも完全に父と一つであったので、それを覆すことができたっていうんですね。まあちょっとこの時点で言っとくべきことは、イエス様と私たちと何が違うかということですよね。罪深い同じ肉体を持っていて、イエス様は罪を犯さなかった、私たちは罪を犯す、一体何が違うんですか。皆さん、これ考えたことありますか。たった一つ、我々は聖霊と一つになってない、神様と一つになってない、イエス様は一つになっていた、この違いですよね。まあこれはワグナー、ジョーンズとワグナーの主張だったんですが、ホワイト夫人もこのジョーンズワグナーの主張をですね、支持していました。でそのことを少し見てみたいんですが、ホワイト夫人はこういうふうにですね、言ってますね。キリストは人間と同じ性質を持っていたはずがない。もしそうしていたなら、主は同じ誘惑のもとに罪を犯していたはずだという手紙が次々と私のところに届いています。もし主が人間の性質を取られなかったなら、主は我々の模範ではありえません。もし主が我々の性質に預かられなかったなら、人間と同じように試みられることはなかったでしょうし、誘惑に屈する可能性がなかったなら、主は我々の助け主となることはできなかったのです。 キリストが人間のために自ら人間として戦いを戦われたというのは厳粛な事実です。主の試みと勝利は人類がその模範に従うべきこと、人類が神聖に預かるようになることを教えています。人間は悪を退ける力を持つことができます。この世も死も地獄も任すことのできない力、キリストが勝利したように彼らを勝利させる力を持つことができるのですと言っています。他にもいろいろあるんですが、多くの人はイエスは我々と同じではなかった、だから我々は彼のように勝利することはできないという。しかしこれは事実ではない。キリストは罪人の試練をご存知である、その誘惑もご存知である。彼は自分の上に我々の性質を取られた、まあ、このように書いてますね。そして自分自身の力では我々の堕落した性質のやかましい要求を拒むことができない。これが罪人の状態ですね。この道からサタンは試みを持ってやってくる。キリストは彼が遺伝的な弱点に乗じることをご存知であった。イエスの中にはサタンの詭弁に応ずるものは何もなかった。イエスは罪に同意されなかった。一つの思いにおいてさえ彼は試みに負けたまわなかった。我々もそうなれるのである。キリストの人生は神聖と結合していた。イエスは聖霊の内住によって戦いに備えられた。この戦いにおいてキリストの人生は他の誰も経験することのないほど試みられた。これらは本物の誘惑であって見せかけなどではなかった。食欲、神の導きを求めない勝手な行動、この世の神を拝むこと、永遠の福音をこの世の快楽のために犠牲にすること、神の御子はその人生において人類を悩ます激しい圧倒的な試みと戦われたとありますね。はい、まあまだあると思いますが、まあこれぐらいにしておきましょうかね。そう、イエス様は、レンジ・ホワイトはイエス様が私たちと同じ立場に立たれたということね、それをまあ強調しておられます。そしてこの弱く罪深い性質を取られたキリストを支えた力は我々にも同じ助けを保証しているということですね。これが福音です。かけ離れたことをしているということで終わってしまえばこれでも我々は望みがないんですが、実はこの力はイエス様が持っておられた力は我々も受けることができる、もらうことができるんですね。すべての天において我々と同じになられた主は試みられた時、我々が試みられる時に感じるものを感じられました。その肉体において彼は我々と同じように弱かったのであり、ご自分では何もできなかったのです。ですから主が我々の病を負い、我々の悲しみを担い、我々と同じように感じられた時、信仰によって与えられた神の力によってそれらすべてに勝利されたのである。あり、その力を我々の肉体にも、ごめんなさい、その力を我々の肉体にももたらされるのです。ですから主の名はインマヌエル、神我らと共にいますというのです。神がキリストとおられるというだけでなく、神が我らと共におられるのです。イエス様の経験は我々の経験になるというわけですね。イエス様が神と一つであれば人も神と一つになれますよというメッセージですね。これを信じますかということです。ご自分が救うために来られた者たちと同じ肉を取るのでなければ、わざわざ肉体を取る必要などないのです。この世に存在する唯一の肉は全人類に共通した哀れな罪深い 失われた人間の肉ですから、主が宿られたのがこの肉でなかったとすれば、彼は救いを必要としているこの世界に実際には下ってこなかったことになってしまいます。この世にある人間の性質を主が取られなかったとすれば、人類を助けることに関して主は地上に来られなかったのと同じくらい遠い存在のままだからですと、ジョーンズがですね、まあ、こんなふうに言ってるわけですね。これはそれ飛ばして見てみましょうか。はい、ここにもですね、誰にでも先祖から受け継いださまざまな罪の傾向というものがあり、たとえまだ罪の行為として現れていなかったとしても、機会さえあればいつでもその罪を犯す用意があるのです。この生まれつきの罪を犯す傾向と戦い、それを征服しなければなりません。我々の罪を犯す傾向、罪への抵抗力の欠如は、主が肉体を取られた時その上に負わされました。こうして御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたとあるように、主はご自分が取られた肉において罪と戦い、勝利を収められたのですと、このように言っています。そしてイエス様ですね、まあ、ですから遺伝と、イエス様の場合、遺伝と自らの選びとの2つの方法によって主は世の罪を負われたのです。このように著しく不利な立場にありながら、何の障害もなかったアダムとエバが敗北した戦いを主は勝ち抜かれたのです。そしてこの肉において罪を罰することにより、ご自分の肉において、敵を打ち破ることにより、主はご自分を受け入れる者を遺伝の法則より救い出し、ご自分の神聖と遺伝の法則に打ち勝つ力を与えられるのですと、こうこのように書かれています。まあここでですね、ちょっと言葉だけで聞いていてもですね、まあなんとなくわかるんですが、どうもピンとこないっていうこともありますよね。ちょっと実験をしてみたいと思います。イエス様、ここにですね、液体が2つ用意してありまして、まあ、赤黒い液体と純粋な、透明な液体ですね、2つ用意しました。これでちょっと実験をしてみたいと思いますが、この透明な方は神聖、つまり神のその清い、力といいましょうかね、ものですとを表していると思ってください。そしてもう一つ、このまあこういう色のついた方ね、こういう方は、これは汚れた我々の性質、罪深い性質だと思ってください。これを一緒にするとどうなるかという話ですね。でイエス様はどういうふうに、どういうふうな状態であったかというと、もともと神様ですから、神聖に、神の神聖の力に人生というこの汚れた肉体をですね、取り入れられたわけですね。ですからまずは神聖、まずこれをですね注ぎます。これ入れてみますね。で普通まあ黒い墨と水を混ぜたところで、多少薄くはなりますが、やっぱ黒いままですよね。でも実はこれは違う、特別なんです。これはね、ここにこれを入れたら色が変わると思うんですが、入れてみたいと思います。あら、硬いですね。全部入れます。そして混ぜてみますね。清い水に、つまり神の神聖に罪深いものを入れてもですね、清いんですよ。汚れない、透明のままなんですね。では我々の場合はどうなるかというと、罪深いわけですから真っ黒ですよね。 これに神性を取り入れないといけないわけでしょ。我々今この状態です。真っ黒ですね。この状態では救われるはずもありません。罪深いですから。ですけれども私たちはこの神性をね、神の力をいただくことができるそうです。これを入れるとですね、不思議です。いただけばイエス様と同じようにきれいになれるんですね。まあこれは結局ただの実験で、もう当然種もあります。ですけれども、これはある意味全てを示していませんが、我々人生と神性が結合したときに清いものになるということを理解できると思うんですよね。その力が神にはあるということです。我々にはないですよ。我々はただ水を入れてもちょっと薄くなるぐらいの程度のことしかできないわけですけども、神様は違います。完全に清めることができる。さて、イエス様はですね、笑われた同じように誘惑されたが、思いにおいてさえ罪に妥協されなかったということですね。本当にそうなんです。そのことをですね、まあ見ていけたらと思います。はい、まあ実はイエス様に罪の傾向があったという言葉を仮に使うと、これは必ず反発されます。そんなはずはないだろうと。イエス様は罪を犯してないんだから、罪の傾向はありえないんだと、こうおっしゃると思うんですが、まあ、これは実はこのことに関してはちょっと今すぐ取り上げて話すことが時間の関係上できないですけれども、これは矛盾のように見えますけれども、矛盾ではないんですね。まあ、ちょっとこの引用文読んでみましょう。キリストが我々と同じ情欲、激情とも訳せるを持っていなかったということについてですが、聖書のどこを見ても主は我々と同じ肉の様を取られたとあります。それ以上言ってはいないのです。彼は罪の肉の様を取られたのであり、罪の思いまで同じだったとは言っていません。彼の肉体は我々のものでしたが、その思いはイエスの思いでした。ですから取られたのは清くなかった、汚れていた肉体です。堕落した肉体でした。でも表した性質というのは清いものだったんです。それはイエスの思いだったってありますから、神性と人性が一つになっていて、弱められた肉体の誘惑の多い中でありながら、神の性質によって全てに勝利して出るものは清いものだったというのが、キリストの中で何て言いましょうか、なされてたことです。これが同じ経験を我々もすることができるそうです。今は罪に負けている人生かもしれない。でももし我々が信じてそれを与えてくださいと、この事実を理解して求める人に与えるっていうんです。まあですから、罪の傾向があったという言葉を使ったときに、つまりイエス様は罪人でしたという話をしているわけではないんですね。なんかこれは絶対に間違えてはいけないところなんですけれども、こう言ってますね。キリストの人生をどう解釈するかに特に気をつけなさい。罪への傾向、性癖を持った人間として彼を人々に示してはならない。まあ、こう書いてますね。キリストに汚れの一つの趣味または傾向が少しでもあったとか、あるいは、汚れに染まらなかったという、汚れに染まれた とかいう印象を少しでも与えてはならない。つまり汚れに染まったんだということを印象付けちゃいけませんということですね、と言っています。ですから間違えることなく、罪人であったということを言っているのではなくして、あくまでも我々の弱い肉体やそういったものをですね、イエス様は追っておられたということですね。我々と変わらない。で、ここにもキリストは堕落した状態における人生を取られたが、その罪には全く関与されなかった。 この辺をですね、我々もう少し個人的にですね、皆さん理解を深めていく必要があるのかなと思います。彼は罪は別にして我らの一人のようになられて、彼の生涯と品性が全てのものの模範となり、彼らが永遠の生命の尊い賜物を得ることができるようにされた。そしてですね、これもう一つこういうふうに書いてありますね。あ、ちょっと待ってくださいね。各時代の希望の中にこう書いてあるんですね。イエスがサタンと争うために荒野へ入っていかれた時にはアダムの時のようではなかった。4000年間にわたって人類は、体力も知力も道徳価値も低下していた。しかもキリストは逮捕した人類の弱さを身につけられた。こうすることによってのみキリストは人類の堕落の一番深い底から救うことができるようになるのであった。ここにはね、注意したいのがこの4000年の遺伝の法則で人類はですね、体力も知力もそして道徳的価値も低下しているときに、この肉体を追ってイエス様はお生まれになってなおかつ勝利された。ここに価値があるわけですよね。でそのことによってのみですね、人類を堕落の一番深い底から救うことができるっていうんですね。まあ、この肉体的にそして知的に我々と同じレベルであったということは非常に分かりやすいんですね。でもこの問題はですね、キリストがどのように道徳的に我々と同じレベルであったかというところなんですよね。この点においてですね、ホワイト夫人はキリストが堕落以前のアダムとは異なっていたことを明らかにしています。アダムはですね、こう書いてます。我々の最初の良心の罪は神に対する人間の意志の本能的服従という金の鎖を断ってしまった。つまり罪を犯す以前はですね、本能的に神に対してですね、忠誠を尽くしていた、正しい状態を保てていたんですね。何も考えなくてもよかった、何か選ぶ必要もなかった、選んだことは全部神に従っていることであったようなんですけども、でもう一つ、人間は神に似せて作られたのである、彼の性質は神の御旨と調和していた。当時は、罪を犯すまでは人間の知力は神の事物を理解することができた。彼の愛情は清く、食欲や情欲は理性の支配のもとにあったというんですね。はい。しかし、まあですから、まあイエス様はそうではなかったので、それをちょっと比べてみます。まず1番目、罪を犯す以前のアダムは本能的に服従ができたけれども、キリストは我々と同じように聖霊の内住によってのみ服従ができたっていうんですね。もし仮にこれがアダムと一緒だったということであれば、我々には全く希望がないです。もう何もできない、罪人は罪人のまんまです。でもこれは人が変えられるということの証拠になりますね、これであれば。2番目、アダムの性質は神の御旨と調和していたので自己否定する必要がなかった。もう現れるものが自己否定だったんですよね。ですけども、キリストの場合はどうか。キリストの性質は我々と同じように神の御旨と調和していなかったので自己否定する必要があった、ね、自己否定をしたからこそキリストの選択はいつも神の御旨と調和していた。これが品性であると、こう書いてあるんですけども、自己否定、神に示されて神の助けを得て自己否定して神の側を選ぶということを繰り返すこと、これがキリストの品性だったわけですね。我々もこういうことができるというわけです。そして3番目、アダムは理性で食欲や情欲を支配することができたけれども、キリストはですね、我々と同じように理性だけでそれらをコントロールすることはできず、神の助けを常に受けなければならなかった。で、ここで一番のポイントは、ブドウの木につながっていたら生きてるんですよね。 イエス様は父なる神様と常につながっていたということです。だからその助けを得て何でもコントロールできたっていうんですね。実はここに脚注みたいのがあってですね、書かれていたんですが、このキリストの歪められた食欲、つまり肉体がそういう欲求をするわけです。罪深い肉体を取ってこられたんですから。ですけども、そういう欲求、まあ、低俗な欲情、そういったものが、そういったものは、キリストは持ち合わせてはいなかったんですが、しかし神の力によってもし支えられていなければ、すぐにこれらはその罪の傾向はですねを持つに至っただろうって言ってるんですね。だからつながりを持っていない人類はですね、常にその法則で、罪の法則で動いているんですけども、神様が介入して助けをいただくと、それをコントロールして正しい方を選べるようになるわけです。イエス様はその正しい方を選べる状態だったんですね。だから罪を犯さずに済みましたが、もしこのつながりを切ってしまえば、イエス様も我々と同じように罪を犯したっていうんです。だから我々と立場は同じなんですね。実は、ですね、まあ、ある人たちはですね、こういうこのイエス様のこの模範とか何とか言っても、こういうものは何の慰めにもならないっていうわけですね。正直言って私には、模範が与えられていてもそれに従えない、そういう力がない。なぜなら私はキリストが持っていた力を持っていないのだから。主は地上においても神であられたが、私は人間に過ぎない。まあこういうふうにですね、もうイエス様は神様で私たちは人間なんだから無理でしょうというふうに言う人がいるって。それに対してですね、まあ最後にですね、ワグナーは何と言ったかというと、こんなふうに言ってるようです。しかしあなたが求めさえすれば、彼の持っておられた力に預かることができるのですって。今我々あんな力ないんだから無理ですって言った人に対して、あなたが求めるんだったら与えられるんですよということを言ったようです。彼自身弱さを身に負っておられたにもかかわらず、罪は犯されなかったのです。ですから疲れた弱い罪に苦しむ魂は希望を持ちましょう。助けを必要としている時に、それが必ず与えられる恵みの御座にはばかることなく近づきましょう。主は私たちの弱さを思いやることができるのですから、というふうにですね言ってるんですね。まあ、このことについてはもっと深く学んでいきたいと思いますが、いけたらいいなと思うんですが、まあ、時間の関係上今日はここまでにしたいと思いますけれども、このキリストの人生に関する理解というのは本当に大切なことだと思います。いろんなものに関係してきますね。イエス様が我々の模範であるということが分かれば、そのイエス様が持っておられた力を我々が得ることができるということが分かれば、それを求めるならば与えられるというのであれば、大きな福音ですね、これはね。そしたら人は、いやもう罪人だからどうしようもないんですよという考え方を捨てることができるということですよね。はい、それでは終わりの賛美歌歌いましょう。終わりの賛美歌、賛美歌の269番。 天におられます優しい神様、私たちは本当に、罪深いものではありますけれども、あなたは私たちをこよなく愛してくださって、どんなに汚れ、またどん底に落ちていたとしても、どうにか救いたいと救いの手を差し伸べてくださっていますことを本当に感謝いたします。そしてイエス様が最初に人がどのように生きていけば、そしてまた父なる神様とつながることができるならば、罪を犯さない生き方ができるということを模範として残してくださったこと、本当に感謝いたします。そのような、模範がなかったならば、人は絶望するしかなく、罪から解放されることはないと言って失望する以外にはありませんでしたが、あなたがその私たちと同じ弱い肉体を取って、そして神様と父なる神様とつながることによって勝利の生涯を送られたということがあったからこそ、私たちもその力によって歩めるということを知ることができました。どうぞ私たちもそのことを信じて、心からの願いを持ってあなたにその力をくださいということができるように助けてください。これは御霊の働きであり、我々人間の働きではなく神の働きであるということを肝に銘じて、あなたに助けを求めることができますようにしてください。全国に散っておられるあなたを愛する一人一人腹からをどうぞ祝福し、これからもあなたの豊かな御手のうちにあって導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。